では続きまして、ヒーローアカデミアの、UA 高校ヒーロー科仮面試験突入第2期オンレセンターカラーでした。センターカラーはトロヒ君とデク君でした。
おー、デク君がマスクをしてるとなんか、印象全然違いって感じになりますねっていう。
いや、本当に何か、筋肉性の超人みたいですよね。
ああ、まあ確かに筋肉はもうフルアーマーみたいなのしてるときはマスクしてるからね。
マスクしますからね。うん。意外とこれが、新しい衣装でつけてくんですかね、これから。っていうか、そうか、今までも一応マスクをつけて、口元は、どうなってたっけ笑ってる形になる変なやつ。
そうそう、あるからね。
がありましたが、その下につける、もしくはあれも新しくなって、バージョン2でこういう感じになるかもしれませんね。
そうだね。なんかそんな感じに見えるね、デザイン。
首の後ろにパーカーみたいな感じで、とんがり帽子がありますからね。
うん。
本当にこれがバージョン2の衣装なのかもしれません。
まあ、あとはやっぱりね、まあおそらく、トドロキ君とセットになってて、ちょっとライバル感があるっていうね。
はいはいはい。
まあ、協力感といいますかね。は、かっこいいですね。
そうですね。相変わらず、色使いが大変特徴的な、何かこう、印象力強い、ビビッドな、から色使いも大変いいです。う
ん、はい。
で、内容としましては、第103話で、試験、仮面試験が始まります。勝ち抜き戦です。UA は狙われますが、閉まっていこうという展開でした。
いや、まだジョークさんがなかなか良さげなキャラですね。
はいはいはい。
いや、もうなんか、冗談めかしてますけども、本当にイレイザーさんのことをラブであってほしいなって思いますよ。
いや、もうこれはラブなんじゃないですか、当然。
ラブだよね。まあ、イレイザーさんがね、全く、反応しないのがいいよねって。
まあ、これでいざという時は助けてあげてほしいですよね。
うん。そうそう、この二人のちょっとなんかそういうね、進展でもないけども、なんかそういうのも見てみたいですね。
見てみたいですね。うん、
そして、まあ本当に勝ち抜き戦というか、あれになりましたけどね、どうっていうね。
はいはいはい。
勝ち抜き戦というか、先着100名っていうね。
はいはいはい。勝ち抜けですね。まあまあ正しい意味での勝ち抜けですね。
そうだね。この、展開していろんなところでやるっていうのは、実に UA の練習場みたいな感じすごいするし。
はいはいはい。
まあ、なんか、普通に無双しそうな雰囲気になりましたねっていう。
まあ、そうですね。まあ、他の全校生徒が基本的に UA を狙ってくるっていうんであれば、やっぱ、もうどう考えても、それはもう、その、無双展開にならざるを得ないですし。うん、そうなってくると、無双展開をもともと期待していた僕としては、もう、高ぶってますよ。
いや、そうだね。実際ね、ちゃんとこのね、全員が UA を狙ってくるっていうところに関してね、理由もちゃんとしてるからね。
はいはいはい。
納得できるし、で、ほんとそこ逆境にちゃんとなってるからね。この逆境をいかに超えていくかヒーローですからね。
はい。
いや、楽しいですね。
そうですね。今週の最後の見開きのところでも、ちゃんとみんな新技使ってますからね、全員。
う
ん、
そうそうそう。いやー、かっこいいっていう。ミネタですらかっこいいっていう。
この、何かビーズが連なってるような新武器使いましたからね。
うん。ちょっと卑猥な武器ねって。
卑猥なやつを使いましたからね。いやー、ということで、他のキャラクターも含め、そして今回出した技に関しても、ちゃんと説明と、あと驚きがあると思いますから。
うん。
やっぱり、必殺技の登場は、周りで驚く人がいて完成だと思ってますから、僕は。
そうだね。
そういう意味でも、来週のリアクションがまずは楽しみですよ。
ですねあとは、この試験、なんかすごい怪獣っぽいなって思いながら見てましたけど。
お
なんだろう、このね、ラスト1個。を当てた人が倒したことにしますってなるわけじゃないですか。
はいはいはい。
ということは、ね、逆ではボール6つしかないし、4つ以上投げたら残り2個はもう投げれなくなっちゃうわけじゃないですか。よっぽどあれじゃない限りっていう。
まあ、とどめだっていう時にしか投げれなくなりますね。
うん。だから結構そのあたりをね、どう使ってくるかっていうなんか駆け引きとか、まあ、もしもこのね、ボールに、なんだろう、シリアルナンバーとかを振ってあるわけじゃなくて投げた人が、わかるようなシステムとかだったら、
はい、
ボールのやり取りとかをやったりして、ね、開示でやったら、カードの、はい、バイバイだみたいなね、展開とかあったりしつつっていうね。まあ、あとは、
はいはい、
お互いにね、この、お互いにくっつけ合えばっていうね、二人くらい丸め込めばね、合格できちゃうわけじゃないですかって言ってしまえば。
二人に落ちてもらえばってことですか？
そうそう、二人に落ちてもらえばっていうね。
まあまあ、そうですね。
なんかそういう裏工作的なところとかもあったりすると、怪獣っぽくなるのかなって思いながら読んでました。
実際にあったら、なかなか今までにないダーティーな像が、キャラクター像が見れそうでいいですね。
うん。まあ、あとこのルールで言うと、シンソウ君最強だって思いながら読んだけど。
そうですね。まあでも、シンソウ君も UA によって能力バレてる組の一人ですから。
うん。
能力バレてるフリは超でかいですからね、シーソン君。
そうなんだよね。でもなんかこのね、乱戦になった時に、おーいって言って言った時に、うんってみんな向くでしょ、絶対。はい、反応するでしょ、みたいな。
なのでまあ、でもまあ、ちょっとした衝撃ですぐ解けますしね。
そうだね。まあ、周りにね、味方が、敵、相手の味方がいたらすぐ直されちゃうからね。
直されるっていうのもありますし。シンソウ君結構能力バレてるデメリットは超でかいと思いますよ、やっぱり。
まあ、あいつがもし他生徒でここ来てたら確実に勝ってるけどねっていう。
ああ、まあ、他校だったら確実ですね。
うん、
全員やると。
そうね、むしろ全員倒したって言ってもおかしくないからね。はい、俺以外全員不合格みたいな。
そうですね。シンソウ君だったらもう会場中一発でテラマに取れますね。うん、なるほど。まあ、シンソウ君というキャラクターを今頭に思い出したことによって、遊泳の能力バレてるデメリットがより一層こう、はっきりと感じられましたよ、今。うん、
そうね。だから、いかに初見のね、その、相手の個性も打ち破るかっていうところも含めて、まあ、楽しみですよね。
はいはい。あと、まあ、ルール的には、その、協力者を得たらどうたらこうたらみたいな、裏の設定、とかと同じように、これボール、他の人のボールを入手しちゃダメなのかですとか。
うん。
あと、殴る系のボールはどういう扱いになるんだろうですとか、投げなきゃいけないのかな、必ずとですとか。
うん。
なんかルールに裏があってもおかしくない気がするんですけどね、やっぱり。
そうだね。
そういう点、まあ単純に裏っていうほど裏じゃなくとも、穴というか。
うん。
そこで語ってないところに関して、ちょっとフォローが入って、たらいいなぁと思ったりもします。ちょっと
そうですね。
ちょっともやっと感はあります。
うん。
では続きまして、ブラッククローバーの第74話、内容としましては、アスタ君たちは、クローバー王国に帰ってきました。ダイヤモンド王国が攻めてきました。金色の夜明け団が出撃しました。という展開でした。
いやー、まさか、ゴートン・アグリッパさんなるやつが黒の分にいたと思わなかったよって。
はいはいはい。
ていうか、絶対、黒の分が勢揃いだと思ったのに違ったのかよ。
言われてみれば、その海底神殿編、海に行ったあたりの序盤でもちょっと言及されてた覚えはあるんですけどね。
うんうんうん。
ゴードンさんに関して。でも、すっかり忘れてましたよ。
これも完全に忘れてたからね。むしろもうゴードンさん忘れてもよかったんじゃないのって。
いや、そしたら普通に作者に忘れられてると思っちゃいますよ、読者も。
うん。いや、黒のもなかったことにっていう。
そんな、アナスイが女みたいな、そういう話じゃないんですから。
うん、でも、それくらいなんか、すごい黒の暴牛の団結力が得たし、エピソードだったんですか、海底神殿。
はい、はい。
そこにいなかったって、すげえ、今後の展開で使いづらいキャラだと思いますよ、っていう。
いや、でも、ぼっちキャラですからね。
うん。
ネクラなぼっちキャラですから。
うん。
やっぱ、属性には合ってるんじゃないですか。
まあね。
みんなに忘れられて無視されてるっていう。それはまあ、このキャラの個性だと思いますよ。
はいはいはい、はい。じゃあまあ次エピソードあたりでちゃんと使ってくれることを祈ってる感じですね。
まあそうですね。まあぼっちでなんか、周りを病気にするような魔法だったら完全にアンリさんなんですけどね。
まあね。インフルババアになってるから。
まあインフル、ジジイかわかりませんが。
まあね。まだわかんないけど。
いや、結構そのぼっちキャラ、まあ、今回これだけ被られたからには、次あたりで戦ってくれてもいいと思うんですけどね。
そうだね。
でもまあ来週はとりあえず今月の夜明けです。
いやー、しかしこの、発揮症に関してはめちゃめちゃカモセフラグがやばいねっていう。
いや、でもそれなりに中ボスくらいにはなれるかと思ったら、今月の夜明けが出てきた段階でもう、あ、発揮症って雑魚なんだと思いましたからね。
いや、ほんとだよ。まあでも、この言葉の時は来たとかさ、久しぶりの大戦じゃとか、軟弱な黒王国どもとかって、すげえ負け犬っぽいセリフ全員入ってるじゃないですか。
まあまあ確かに。
もうこの時点でやべえなって思ったよ、
俺は。なんかブラッククローバーはそういうのを裏切る漫画じゃないですからね。
そうなんだよね。
そういうのを、そう、ある種予想通りの方向に行きつつ、それをさらに突き抜けていくっていう漫画ですから。
うん、
きっとものすごいカモスなんじゃない。
ねえ、ダイヤモンド国はね、洞窟編では結構活躍したのにね。
はいはいはい。
ちょっと裏、この発揮章の裏のところにさ、奈落のロータスさんっぽいキャラもいるじゃないですか。
ああ。
一応ロータスさんより格が上ってだったらすごいなって思いつつも、でもダメそうだなっていうね。
なるほど、まあ確かに。
この微妙さ加減果たしてはどうなのかわかんないけどね。まあ、ユノ君がね、もうすでにシルフを、なんか完全に仲間にしてる感じなんだよねっていう。
はいはいはい。
これはやられるなって思うからね。
いやもうほんとかませになるとは思いますよ、うん、ということでどんなかませかが楽しみですね。
はい。
では続きましてワールドトリガーの第154話、内容としましては生駒さんはすごい人です、斬撃が超伸びます、そしてゆうまくんが1ポイント取りました、そして、久我くんは生駒さんと戦いますという展開でした。
いやはい、まあなんか生駒さんがものすごい軽いというかね、すごい淡々としてるじゃないですか。
はいはいはい。
そのせいか、すごい、ゲームっちゃゲームなんだけどさ。
はい。
ゲームっぽさがいつも以上にすごいなって思ったんだよね。
いや、ほんと僕もそれは思いましたね。
うん。だから、まあ、その分ね、勝敗がどうとかっていうところの、単純なギミックを楽しめばいいんだなってことで割り切れるから、はいはいはい、楽しいっちゃ楽しいんだけど、ただやっぱりなんか、あんまりかけてるものが少ない印象だと、ちょっと盛り上がりが薄いかなって思うんですよね。
なるほど。うん、まあ、ほんと、ある種、戦術の読み合いをメインにするんであれば、戦術の読み合い、テーブルトークというか、会議のシーンの比重をやっぱり多めにして、戦闘自体は一瞬で終わっても面白かったって、未だに思いますね、ちょっと。
うんうんうん、確かにね。生駒戦君が分かってるんだったらね、もうその対策を練っておくとかね。
はいはいはい。
こういう対策でいこうって言って、いや、実はこの戦君は月を照準二段構えだぞ、みたいなね。展開とかだったりするとちょっと面白かったりするんだけど、そういうわけでもなさそうだしね。
まあ、生駒戦区の対策に関して、能力に関しては、ほんと完全に予想の範囲内だったんで対処できましたっていう形でしたね。
うん。
まあ、ただその予想できてたっていうことに関しては、事前には明かされなかったんで。
うん。
やっぱり実際に対処するアクションシーンがあってから、実はみんな分かってて、それでうまく対処してましたって説明するんで、やっぱ最初の一撃は派手でしたよ。
まあ、そうだね。まあだから本当に、このゲーム感覚はね、言っちゃいいんだけど、僕としては、やっぱり、なんか負けられない理由、ナスタイがすごい、まあ、本当死に設定だったけれども
。はいはい。
で、この3人で一緒に頑張っていこうみたいな展開とかあったじゃないですか。
ありましたね。
やっぱ、ああいう風になんかすごい、この一戦に欠けてる感があった方が、やっぱ盛り上がると思うんでね。
はいはいはい。
そういったところでは、やっぱそれを出すのはおさむくんだと思うんでね、おさむくんの奮起に期待してますよっていう感じです。
まあ確かに人間ドラマ感本当ないですからね、基本。
うん、
だから本当ナスタイとかはちょっと珍しい感じで、それですごく印象に残りましたが、まああくまで本当負けることに対して特に背負ってるものないですからね。
うん、そうなんだね。
ただ勝てたらいいなと思ってやってるだけで、
うん、
で勝つことに対する壁とかこう困難とかも特に何か具体的にこれを突破しなきゃ勝てないとかそういうのがあるわけでもないですからね、みんな。
そうだね。前は村上さんっていう一つのアタッカーナンバーフォンっていう壁があったりとかね。
はいはい。
まあ、なんかそういうのは用意されてたんだけどね。今回は本当何もないからね。
まあ本当に普通に、意外ともう、選挙も進んでますしね。
うん。
ちゃんと毎回落ちますしね、誰か。
そうだね。
ということで、まあ、うん、なんか意外な、こんなことかっていう意外性のあることが起きないかなとちょっと期待はします。
そうですね。まあ、そろすのはおさむくんですよって思ってますから、
ね。おっさむですね。
おっさむですよって。
おっさむに期待です。
はい。
では続きまして、こつかめの夏休みスペシャル、夏の旅2の巻でした。
1はいつあったんですかね。
いやいや、あったじゃないですか。ごく最近。
ごく最近。ああ、まあ、何週前くらいだっけ。
何週前ですっけ。まあ、今週、りょうさんが2度目のサーフィン島だ。今日もいい波が来てる。サーフィン島だ。今日もいい波が来てるって言ってる。この2度目だ。っていうのの一度目が、その完全にそれですよね。
うんうん。そうだね。
1ヶ月、2ヶ月前ぐらいですかね。
そうだよね。前回、前々回くらいじゃないもんねって。
まあまあ、それくらいは空いてますね。
うん。いやまあ、本当に、なんか、海行きたくなるなっていう回でしたね。
ああ、まあ、そうですね。むしろ無人島に行ってみたいなとなる回ですね。
うん。そうなんだよね。僕は本当に、プールとかは今年の夏行ったけど、なんかこれ見たら本当沖縄とか行きてえなって思ったよ。
ああ、いいですね、うん。山でキャンプとかバーベキューとかもまあやるとなんだかんだ楽しいですからね。
楽しいね。
ただめんどくさいから。日程合わせるところからしてめんどくさいからついついですけど、うん。いやまあ、そんな感じはしましたね。
あと、ま、個人的にちょっと気になったのは、このマンゴーを食べながら1万円かよ、それは貴重だって言って食べるっていうところで。
はいはい。
これやっぱりなんかさ、まあ、俺の友達よく魚釣りとか行くんですけど、そういう時やっぱ釣ってきた魚、これ、ね、何円くらいするぞとかって言いながら食うからね、やっぱり。
ああ。
ここはすごいあるあるだなって思いましたね。
まあ確かに、魚に関しては特に高級魚っ ていうのが分かりやすいですからね。
そうそうそう。
種類で決まってますから、あ、これ高級魚だっていうのはみんな気にしちゃうと思いますよ、ついつい。そう
そう、やべえ貴重だって食うから。
はい。で、あと犬が増えるという謎のエピソードが。
謎エピソードだね、これ。
あったりということで、シリーズ全体にも絡む感じ。しかし、りょうさんとまといに関しては、同じテントで寝てるという。うん、もう周りの、周りの扱いは完全にそれだと思いますよ。
うん、
周りは完全にそう思ってると思いますよ。う
ん、あいつら夫婦だなって、ね。
といった、なんか、これは、子供向けだから秋元先生が省略してるけど、ここには何かあるんじゃという想像してみるのも楽しいかもしれませんね。
そうですね。ちゃんとりょうって書いたね。りょうって書いたね。寝袋で寝てますからねって。これもなんか比喩ですからね、これ絶対ねって。
ああ、確かに、まといの寝てる寝袋に、りょうさんマークが入ってるんですね。
うん。もうそういうことですよっていう。
いや、まあ、ああ、そういうことだったんですね。
うん。
おっと、いけないいけない。子供が聞いてますよ、ちょっと。
そうだね。ちょっと自重しなきゃいけないね。
そうですね。というこつかめでした。
はい。
では続きまして、鬼滅の刃の第26話内容としましては、善一さんは炭治郎くんが鬼を連れてることも分かってたけど、泣きたくなるくらい優しい音がしてるから信じてあげてくれてました。あと、イノシシ頭は5人目の同期でした。炭治郎くんは骨を折ります。イノシシ頭の、可愛い顔のという展開でした。
いやー、まずほんと、善逸さんの株爆上がりじゃないですか、今日。
いや、もう、善逸さんが五峠ポエムを語り出しましたよ。
何すか、五峠ポエムって。
五峠先生は読み切りの頃から、こういうポエム必ず入れますからね。
まあ、確かにね。いやー、だから、すごい良かったね。鬼のことをちゃんと知っていたっていうね。ことを語った上で、俺が直接炭治郎に話聞く。だからお前を引っ込んでろっていうね。
はい、
この、なんだろう。表情というかね、いや、すごいかっこいいなって思ったね。
いや、本当に、善一さんは、まあ、これまでの、その、女の人に結婚してくれるんだろう、そんな、みたいなことを言ってた、あの辺に関しても、あの辺に関してもちょっと悲しい話にしちゃってますからね。
そうなんだよね。
うん。といったあたり、本当に善一さんのこれまでのダメなところとかを全部救い上げてくれるような、そんなモノローグでしたね。
うん。いや、まあ本当にこのね、ギャップで、本当になんかいいキャラだったねっていうね。
はいはいはい。あの辺のバカさも、あの辺の地帯も、すべて、炭治郎くんが鬼を連れてると分かった上で、決意の上でやってたことなんだなって思うと、本当に印象が変わってきますからね。
うん。いや、本当、善逸さん、いいキャラですよっていう。
いや、
その上で、まあ、イノシシキャラは何なんだっていう。
5人目がまさかこんな扱いだとは。
本当だよって。なんだろ、確かにちょっとね、こう謎っぽく残しといたからさ、どんな風に使われ方するんだろうって思ったらこいつだからねっていう。
こいつだったとはっていう感じですよね。それで刀もこのわけのわかんない刀ですからね。
そうだね。もうおそらくあれじゃないの、なんか、ね、いなかったから一番ダメな石が残っちゃって、それで作られた刀だからボロボロなんじゃないですかっていう。
もしくは、大福も玉鋼ももらってないんじゃないかっていう。
届いてないまだって。
結局っていう、うん。合格はしたものの、鳥も連れてないんじゃないですか、だから。
ああ、はいはい。そうだね。実はイノシシが来たっていう。で、イノシシ食べちゃったって。
ああ、すごいクレイジー感ありますね。
うん、本当に、クレイジーだからね。今週だって、まあ、炭治郎くんも十分クレイジーなんだけどさ。
はいはいはい。
自分で骨折っといて、そう、やめろ、そういうことするの。君が骨を痛めているときは、やめておけ、悪化するぞって説教するっていうね。
はいはい。
いやー、狂ってんなって思うからね。
いや、まあ、狂ってますよ。
イノシシも狂ってるしっていうね。いや、もう、鬼殺隊は本当に変なやつしかいねえなっていうね。
まあ、今回のそこの3人の遭遇で、特にやっぱりそういう印象が植え付けられましたよね。
うん。面白いねって。
はいはい。ちなみに、最近、鬼滅の刃のコミックスも電子書籍で1、2巻買いましたが、
うん、
ちょうどその、鬼殺隊のその、試験、もう2巻にしっかり収録されていて、いやー、善逸さんが出てきた時には、やっぱり、お、善逸さんだって思っちゃいましたからね。
ブツブツ言った頃ね。
死ぬ死ぬ、どうせ死ぬって言った頃の。うん、と、同時に他の人も、なんか、子供に殴りかかる頭のおかしいやつと、
うん、
すごいなんか、ニコニコしてる女の子という、あの辺も本当に気になってきますよ。
気になってくるよね。本当同期、アホなやつしかいないから。
ろくなやつがいないってことは今週はっきりしましたからね。
い いやこいつらが一堂に会したときは本当何が起こるんだろうねっていう。
はいはい。まあ、一人ぐらい死んでるかもしれませんけどね。ま
あ、あの骨折られたやつ死んでてもおかしくないからね。
骨折られたやつ、腕ミシってやられたやつはもう、きっとひどいことになってると思いますよ。鬼になってるんじゃないですか。
ああ、なるほどね。無残無残になってるわけですねっていう。
いやなってるかもしれませんよ。ということで、まあ、最後、イノシシの下が女顔だって言うんですけど、完全に上半身裸で、明らかに男の子なんで、まあ、興味がわからないですね。
そうだね。美形さんかっていう印象しかないよね
っていう。そうですね。せめてもうちょっと女性のキャラクター、女性の可能性を残しておいてくれたらよかったんですが、うん、ちょっとここは残念でしたね。
はい。
ということで、実は女性だったという展開に期待です。
貧乳キャラだったっていうことで。
貧乳だったという、これから第二次成長を迎えるところだという、そういう展開に期待です。では続きまして、イラキソのユナさんの第27話、内容としてはみんなでテスト勉強をします。惚れ薬を飲みます。ミダラになります。という展開でした。
いやー、まずは、もう扉絵が貧乳でしたねっていう。
そして、すく水でしたね。
すく水でしたね。いや、マニアックですねっていう。
いや、まあ、すく水はマニアックっていうほどじゃないと思いますけどね。オーソドックスですよ。
オーソドックスか。脱いでる、ね、上着を脱いでる感の下にすく水があってっていう、このシーンはなんかすごい盗撮感があるなって思いましたね。まあ、盗撮なんですけども。
いやいや、でも目が合ってますから。
目が合ってますから。カメラ発見しちゃったみたいな感じなんですかね。
いや、目が合って会話しながら脱いでくれてるんですよ。
はいはいはい。なるほどね。
つまり僕は女の子と。
はいはいはいはい。
まあ、実際そういうことなのかなと思い、はしますけどね。盗撮というよりかは。
はいはいはい。なるほどね。
女の子の視点を借りてるという。それはそういう謎のシチュエーションですが。
うん。
きっと何かそういう特殊能力ですよ。超能力のおかげです。
はいはいはい。まあ、ゆうなさんかもしれませんからね。
いやいや。男が体の形を変えてるんですよ、きっと。
あー、マニアックですね。
という、やっぱ男の視点は欲しいですからね。
うん。
そのシチュエーションには。
まあそうだね。
ということで、あと僕が言いたいのは、すく水の質感が素晴らしいってことですね。
いや、ほんとだね。そこに関してはもう、文句のつけどころがないねっていう。
本当このテクスチャーの感じ、質感、布の質感を見事に画力で表す画力というのは、本当に見事です。うん。あとは、まあ、おぼろさんの地上展開もいいですね。
いや、よかったね。ちなみに、その後の、のんこさんはもう完全に AV 女優だからねっていう。
AV じゃないですよ。イメージビデオですよ。
イメージビデオか。なんか、どんこさんどんどん汚れ役になってませんかっていう。
まあ、最初からそんな感じですけどね。
最初からなんかイメクラっぽいね、制服着てやってましたからねっていう。
ですとか、やたらとパンツを見せる感じでしたし。うん、まあまあ、最初からこんなもんですよ。
なんか、どんどんひどくなっていくなって思ってるから、まあ、このあたりでちょっとセーブしといてほしいなと思います。
まあ、そうですね。なんか、おぼろさんの地上っぷりは僕はすごくグッとくるんですけど、のんこさんは、全然、全然なんですよね、なんか。
ああ、なるほどね。これはこれはこれでありだなって思うけど、ちょっとあざとすぎかなっていうのは確かにあるんで、ね。
うん。なんかこのシチュエーションに対しては全然グッとくるものはないですよ。
まあ、ちなみにもう今週はね、メインどころとしてはもう完全にサギリさんでしたけれどもっていう。
はいはいはい。
でもサギリさんがやっぱりこうなんか惚れると、ちょっとなんか甘えたいキャラになるっていうのは良かったですね。
ああ。
ね、こうなんか、サギリはちゃんと可愛い女だって言われると、
はいはいはい、
まあ、ちょっとこうなんか抱きついて、もっとギュってさせろっていう感じになる。
ああ、そうです。そこで一気に甘えてますね。
そうそう。このなんか甘える感じのギャップはいいなって思いましたね。
まあ、確かに、確かに。まあ、そこまで行くと、僕の中では素直になりすぎてて、やっぱそこに至る前の混乱してるところの方が僕は好きでしたけどね。
はいはいはい。
私にも女らしいところがあるんだぞ、こらーって言う。どうだって言って服を脱ぐという。
すごいね、服脱ぐっていうのは。
恥ずかしがりながらガンガン服を脱いでいくという。この辺の方が僕的にはグッときましたね。
なるほどね。僕は結構甘々なところがかなり好きでしたね。
なるほど。
ギャップあるなって。
いや、本当にいろいろ揃ってますね、ゆうなさんは。
揃ってるね。もう最後の、ミンミンミーンって言いながらこのね、対面剤っていう感じのところもエロいです。
まあそうですね。明らかにコミックスでは光が消えるタイプのやつですね。
ここでね、足をぐっと絡めてるっていうのが、このやっぱ甘々なキャラを表してる感じがして、俺はすごい好きなんですよ、
ね。ああ、確かに。言ってしまえば、大式ホールドですかね。
そうだね。
すごい今噛みましたが、大式ホールドですからね。
うん。だからまあ、今週もやっぱサギーさんの株が上がってよかったなって思いましたね。
まあそうですね。サギーさんは結構エピソードを担当する割合高いですよね。
うん。
動かしやすいんでしょうね、きっと。
だね。
大魔人ですしね。
うん。
実際は中魔忍びなんですが。
うん。
まあ、みん、そりゃ大魔人ってみんな呼びますよ。
なるよね。
ということで、使いやすいキャラなんだろうなと思います。
はい。
では続きまして、食撃の相馬の第179話、相馬くんたちの戦う十傑は葉山くんでしたという展開でした。
いやー、葉山くんやっぱ十傑になってましたね。
あー、やっぱりなんですね。
やっぱりだね。今出てこないから、もうそんな展開かなと思ったら、あー、やっぱ予想通りかっていう感じだから、あんまり驚きはなかったんだけど、なんだろう、すげえ偉そうになったのはびっくりしたって
思いましたね。いや、何かあった展開ですよ、これは。
うん。まあそうだよね。明らかに格好も、なんだろう、おのぼりさんって感じになってるからね。
いやいやいや、荒れてるんですよ。
なんだろう、俺なんか無理やり格好つけてる感がすごくて、なんだろう。うわぁ、葉山くん格好落ちたなって思ったんだよね。
それはまあ思いますよ。それはまあ、市民ゼミは潰したみたいなことを言ってて、で、何か秘密がある感じの言い方とか、この辺の感じがもう本当に、やられそうにしかまだ見えないですからね。
見えないね。
まあ、もしかしたらここに関する事情をちゃんと説明したら、あ、じゃあ、負けられないな、強いな、それだったら勝ってほしいなって思えるような事情があるのかもしれませんけど、ただ隠して、なんか悪ぶってるだけだったら、本当にもう、なんでしょうね。唯一勝てるとしたら、その後改心する。改心してキラキラ、そうだ、この気持ちを忘れていたって、何でもしない限り勝てないですよ、そんな。
いや、ほんとだよ、だから。まあ、リベンジマッチではあるんだけどもね、なんかあんまり葉山くんの格が下がっちゃってるから、あんまり盛り上がってないんだよね。
なんか、あんまりそうなんですよね。葉山くんが全盛期というか、フルコンディション、ちゃんとしたいいコンディションだったら、ちゃんと戦うん、ってなったら、期待、それなりに期待はすると思うんですけど。
そうそうそう。
明らかにバッドコンディションな感じが、プンプンですから。
うん。
ちょっとまだ、葉山くん構成するまでは期待しづらいところはちょっとあるんですよね。
うん。
だいたい葉山くん、領を守るだの、熱海政権に反対するだの、反抗するだの、ずいぶん志が低くねえかって言いますけど。
うん。
十傑に勝ってるんですけどね。
うん。
うん。
そうだね。十傑倒してやるっていう感覚の方が心差し高く見えるからね。
心差し別に低くはないと思うんですけどね。
うん。
熱海政権に抵抗するって、熱海政権を倒すって。
実際前の旧跡倒しとるんやでっていう。
倒してますからね、その流れで。
うん。で、お前また旧跡に戻ってたところでねっていう。下手すればね、だって、お前多分、あれでしょ、下手すると、アルケミストさんは上に行ってる可能性あるでしょ。
いや、当然、暫定9位ってことは、上に行ってるんですよ、そりゃ、
うん。お前より上だってすでに勝ってるぞ、みたいなね。感じだからね。
上に行ってる。でも、そうですね。可能性としては、エリナ様が上に行ってるって可能性もありますけどね。
はいはいはい。アルケミストは10席に。
10席っていう。
降格っていう。
その方が面白いですけどね、ちょっと。
うん、
でもまあ、そういう、エリナさんが把握してないってことはないとは思うので。まあ、普通にエイザン先輩の下についたんだと思いますよ、葉山さんは。
そう考えるとな、やっぱり何言ってんだって感じがするよね。
そうですね。うん、旧席の立場で言うことかとは思いますね。
うん。これでまあ5席とか4席くらいにいればまた別なんだろうけどね。
まあそうなんですよね。最低限エイザンさんより上にいてくれないと。
うん。格がっていう。
お前何してたとかそういうことを言われても血迷ってるようにしか思えないっていうところはちょっとありますね。
うん。まあだから、まあ、ちゃんとね、事情は明らかにしてから戦ってくると思いますからね。
はいはいはい。
ここはちょっとまあ、来週のちょっとまあ、まあ来週待ちっていう感じですかね。
まあそうですね、葉山くん。まあ来週にしろ、再来週にしろ、いつにしろ、とりあえずは、その、事情が明らかになるまでは、何も始まってない状態だと思いますんで。
うん。
とりあえず、それまで、というかまあそうですね、結局早く明かしてくれないんですね、結局。
そうだね。
そうですね。まあ、そうですよ。来週です、来週。来週明かしてくれることを期待します。
はい、
では続きまして、サモン君はサモナーの第45話、内容としましては、サモン君はアリさんに友達になるなら同じくらい強くならないとって言われたんで、こんな性格になってしまいましたという展開でした。
いやー、なんか、今週なんかサモン君なのにすげーなんかキュンとする話だなって思いましたね。
いや、いい話とは言いませんけど、本当になんか、 この二人の関係性は面白いですよっていう話でしたね。
いや、面白かったし、俺はなんだろう、なんかすごいいい関係性だって思いましたよっていう。
まあそうですね。
うん。俺先週さ、先週か先々週か忘れたけど、テッシーとカゴちゃんとサモン君の三角関係で、アンリさんは完全に離れてるようになった話をしたじゃないですか。
はいはいはい、してましたね。
でも、今週、完全にアンリさんの一強じゃないですかっていう。
ただ、恋愛ではないんですよ。
うん。いやーでも、まあ今のところ、だから暫定で恋人っていうのは、本当やっぱアンリさんなんだなっていう、この、ある種の前の印象からの大逆転があったんで、今週はすごいびっくりだったんですよね。
まあ確かに、アンリさんはもっと本当一人相撲の人かと思ってましたよ。
うん。
ちゃんとそれなりに組み合ってたんですね。
そうそうそう。相思相愛だったんだっていうね。
はいはいはい。
いやー、だからなんか、一気になんか関係性が深まったというか、もう本当だから四角関係です。完成っていう感じで。いや、俺はなんかこのラブコメとしてのこのサモン君はサモナーの、あれがなんか一段階上がった感じがしてすごい良かったですね。
ああ、でもここに関しては本当に、その、恋愛、まあ、アンリさんからは恋愛感情、脈のない感じはそれはそれですごいというか、つながりが逆に濃厚なつながりがある分、で、それが恋愛関係ではない分、何か、なんかそれはそれとしてもう完結しちゃってる感じが僕の中にはありましたけどね。
はいはいはい。ああ、なるほどね。
いや、まあ大事な絆ではあるんですけど。
うん。
まあ一応、テッシーの説明では恋人ではなくなるまでの物語ということなんで、まあ現状恋人っていう認識なんですね、じゃあ。
そういうことだよねって。いやー、だからちょっとこれ面白いなって思いましたね。
まあまた、この最後のところでテッシーがお忘れかもしれないけれど、これは私が地獄に落ちるまでの物語と、もし、けどもしかすると二人が友達になって恋人になくなるまでの物語、二つを並べるっていうので、なんか、同時に起こるのかなとちょっと期待しましたけどね。
いや、そうだね。
テッシーが地獄に落ちる、サモン君サイドに至る。と同時に、サモン君は最強になって、
うん。
アンリさんと友達になる。何か全部同時に起こったら面白そうだなとちょっと思いました。
いや、面白そうだね。いやなんかだからそういったところも含めて、なんかすごい期待値が、今後の期待値が上がる回でしたね。
はいはいはい。
まあ本当だから、ギャグじゃないんだけどって。ギャグではなかったけどねっていう。
まあギャグは、そうですね、ギャグではなかった。いい話でしたね。キュンとする話でしたね。まあこう、あっさり時間を超えられて、特に制約も何もない感じですとか。で、それでタイムパラドックスネタをやるのかなと思ったけど、やらなかったやつとか。
普通に記憶の中にいる。
そう、ね、テッシーがサモン君の前に出て行って、何かタイムパラドックスなのかと思ったら、特にそういうことはなく。で、普通に現代に戻ってきたら、普通に話が通じるっていう。
うん。
この辺のあっさり感もすげえなとは思いました
ね。すごいね。いや、沼先生はほんとなんか、構成力あるなって思いましたよ。
まあそうですね。この潔さは、すごく、プラスに働いてたと思いますよ。では続きまして、切除ピンと四角表教員ダンス部へようこその、第63話内容としましては、ミキ君は、宮大工君がすごいんで嫉妬します、頑張りますという展開でした。
まあ、ゾノキのさらばっていう感じですねっていう。
はいはいはい。
まあ最後にね、ちゃんと、見せてはくれたんでね、あゾノキのお疲れ様っていう感じでしたね。
まあそうですね、ちゃんと、堂々とした、その、コメントというか宣言というか、舞台挨拶というか。
まあ、あと今週は本当に宮大工君がかっけーっていう。感じですね、はいはいはい、個人的には。炎のダンスを踊るって。
はいはいはい、はい。
なんか、久しぶりになんか、新しい演出来たなって思いましたね。
確かに、こう、ビジュアルエフェクトのかかってる技って最近そんなないですからね。
うん。
てか、この漫画本当にビジュアルエフェクト少ないですからね、技に対しては。
うん。
そういう意味で本当に珍しいですし、その珍しい分、やっぱり見られないせいか、迫力は増して感じられましたからね。
そうだね。いや、だからもうね、宮大工が炎を出したんだから、もう、ミキ君たちは氷くらい出さないとね、勝負にならないよねっていう。ロシアだけにっていう。
いや、もう本当です。ロシアだけにですよ。
ちょっとそのあたりのエフェクトを、まあ今週は出てないんでねっていう。
はいはいはい。
来週くらい出してくれたらいいなって思いますよ。
まあそうですね。やっぱり今週のミキ君たちはまだその段階まで、必殺技を出す段階までは至ってないと思いますからね。なので来週、ほんとミキ君も必殺技、何かビジュアルエフェクト好きだったら、ついにこの漫画もそういうターンに来たかと思うと思いますからね。
そうね、その域に来たかっていうね。
すごい楽しみになると思うので、その点は大変注目です。
はい、
では続きまして、タクアンとバツの日常閻魔帳の第14話、内容としては、しましては、肝試しに行ったら、タクアン君の友達の天王寺君がまた物置に疲れました、っていう展開でした。
いやーもうなんか、たくあんハーレムが完成しつつありますねって。
まあ、そうですね。委員長も結構露骨ですし。ゴズさんも、まあ、久々に登場しましたが、変わらずでしたからね。
そうそうそう。バチちゃんも、もうか、なんか、完全に落ちてる感じあるしねって。
まあそういう展開でしたね、今週は。
うん。
いやー、しかし今週、このメンツで出てきても、やっぱりコマさんは現れないんですね。
そうやって言えば異例だ。確かにいるべきだよ、だって。
一緒に遊んでた、子供の頃一緒に遊んでたメンツの中に含まれたはずなんですけどね。
うん。
いないですね。
まあ、コーヒーのデリバリー忙しいんじゃないですか。
そうですね。いるデリバリーで。今頃もきっとデリバリーしてるんだと思いますよ。
作者、持て合わせてるんじゃないですか。
確かに、キャラクター、まあまあまあ、不遇キャラとしてそのうち頭角を現すんじゃないかと思いますよ。
まあね。いや、ちょっと頑張ってほしいですね。
はい。
まあまあまあ、天の寺くんはね、相変わらずいいキャラだったと思いますし。ただ、なんかあんまり今週は話が進まなかった感じですからね。
まあそうですね。
やっぱりね、バッちゃんがね、もうちょっとなんか、もっと積極的なところとかを見せてくれたら、なお良かったと思いましたね。
ああ、ラブの方でもっと進展があったら良かったなって感じですか？
そうそうそう。やっぱり、なんかもっと本気で取り合ってくれても良かったなって思うんですよね。
確かに最後、バッちゃんが取るときに、僕普通に取ってるのが、なんか、何もないんだとは思いました。
なんか、ちょっとね、必殺技くらい使ってもいいような気がするからね。
そうなんですよね。結局まあ、素の能力で二人より早いからってことでしたね、これは、
うん。
うん。その点とか、意外とギャグは今回、後半特に挟まんないんですからね。
そうだね。
うん。何か、お化けの首を取ったりとか、粉砕するたびに、この、幽霊じゃなかったらどうするんだ的なびっくり方をするっていうの、この天丼は面白かったですけどね。
うん。
銀玉っぽかったですし。
はいはいはい。そうね、ギャグは本当に銀魂を感じるからね。
まあそれは決して悪い意味ではなく、
うん、
銀魂っぽい笑いもあり、という回ではありましたよ。
うん、まあでも本当にラブコメ推しで行くんでしたらね、ちょっと本当にもっと頑張ってほしいな。ゴズさん以外はもうちょっと頑張ってほしいなって思いましたね。
確かに全然もっと動けると思いますからね。
うん。
うん、そのあたり、ラブコメ方面、僕的にはストーリーを早めに動かしてくれてもいいなと思うんですけどね。
あ、ちょっとメインストーリーの方が動いてないからね。
そうですね、結構。確かにコーヒーの話にしろ、もっと言えばその前の委員長の話でも特に本筋は進まなかったですからね。
うん。
そういう意味で、シリーズ全体先へ進むような展開、そろそろしてもいいなとは思います。読んでみたいなと思います。では続きまして、採掘の災難の第208話、内容としましては、採掘のところにお兄さんから爆弾と挑戦状が届いて、頑張りましたが間に合いませんでしたが、コーヒーゼリーくれたんで許してあげますという展開でした。
まあ今週は、サイコメトリーのベロがすごい気持ち悪くて面白かったですね。
本当に容赦ないですからね、みんな。
ここビジュアルインパクトもすごかったね。
はいはいはい。
あとはね、なんか、バトル漫画になってきたって思いましたよ。
バトルですか？
なんか引きが完全にバトル漫画じゃないですか、これ。そろそろ狩ろうかなみたいな、ヒソカみたいな感じですけども
って。ああ、確かに、ヒソカみたいな感じって言われたら全くその通りですね。いや、でも個人的には、まあ、マミク前からこの漫画のラスボスはクースケ君だと思ってましたから。
うんうん。
まあもうふさわしいところまで来てくれたなって感じですよ。
そうだね。まあ、まあ、ラスボス感出してきたよね、ガンガンに。
はいはい。いや、本当、財布の災難の最終回をやるんであれば、その前に一回、クースケ君に世界をちゃんと襲ってほしいですね。と期待してますよ。
はいはい。本当、それこそバトル漫画じゃないですか。
ああ、そうか、バトルの方向に行ってしまうかもしれませんね。まあ、そこ解決はギャグでいいんですけどね。
うんうん、うん。
あとなんか、明るくで。
はいはい。最終的にはギャグに落としてほしいですよね、本当に。
まあそうですね。では続きまして、銀魂の、第600話、あ、そうか、今週600話なんですね。
600話でこれですかって。
内容としては、うんこを漏らしたら平和になったという話でした。
いやー、ひどかったね。
いや、ひどかったですね。
先週はなんだろう、こう、うんこ漏らしながらも、ね、のぶのぶさん、かっけえなっていう感じあったんですけど。
はいはいはい。
今週は、ただただ情けない感じだったからね。
いや、ほんとですね。まあまあまあ、基本的に銀魂は勝つときは面白く勝つという。うん、負けるときはシリアスに負ける。勝つときは面白く勝つという、そういう漫画ですから。うん、 で、まあ最後の最後で逆転負けとか逆転勝ちとかしたりはしますけど、基本的にはシリアスに負けて面白く勝つんで、今回は勝つ話だから、基本ひどい話でしたね。
いやー、ほんとうんこしかないけど、感想が難しいけどっていう。
はいはいはい。あれは腹キーのあたりでも、ツッコミの方は死にますからね。
うん。
なんでだよってもう思わなくなりますからね。
そうだね。まあだから、のぶのぶさん、これでお役ごめんなんですかね。
まあ、とりあえず最後にまあ交渉初回としてはまずまずって言ってますから。
うん。
まあ、なんかいいネタが思いついたら第2、第3の、があるんじゃないですかね。
はいはいはい。まあ、うんこで終わってくれてもいいんだけどね。これ以上情けなくなったら、本当にのぶのぶさん。まあ、情けなく終わってもいいキャラなんだけどね、もういろいろ、鬱憤も溜まってますからっていう。
はいはいはい。あともう、銀魂世界の将軍はそういうものってことでいいんですよ。
まあね。まあ、とりあえずでも本当に、これで時間もできたし。
はいはい。
あとは本当に、うつろさんですよね。
ああ、もうすっかり忘れそうになってます
よ。うんこが強すぎて。
本当ですね。天道宗対それを、抑える勢力対うんこって感じでしたからね。
うん。
かつ、それを抑える勢力もうんこになってましたからね。
そうだね。
基本うんこですからね。
うん。
ついつい忘れてしまってましたよ。
うんこ以下の存在感か、うつろさんっていう。
うつろさん。まあ、うん、とりあえず今週のお膳立てで、なんとなくその、こう、政治的な下敷きな部分というのが整った感じはわかるんで、すけどやっぱりうつろさんの存在に言及してはいないですからね。
うん、
まあ、来週その辺の話するんじゃないかなとは期待してます。
はい、
では続きまして、トリコの383話、内容としましては、とりあえずミドラさんが復活して、いろいろ起こりそうという展開でした。
いやー、まずは今週は父がすごい怖い感じでしたねっていう。自分を食わせるっていう。
あー、確かに。かなり行くところまで行った感じですよね。
そう。で、体ボロボロじゃないですか。しなしなじゃないですか。
はいはいはい。
これ、グロすぎやろって思ったんで。
まあ、相手を回復させるために自分を食わせる。いつかやってもおかしくないと思ってたネタでしたけど、まあ、ついにっていう感じでしたね。
そうだね。まあ、最終回近いから、まあ、全部出し惜しみしなくて使っちゃおうってことだろうね。
はい。まあ、実際本当にそういう意識はあるんじゃないかと思いますよ。
うんうんうん、
どうせ講義が来てもすぐ終わっちゃうし、みたいな。
いやー、本当にでも、ちょっと講義来るレベルだと思いますよ、これ。
ああ。
まあ、それはそれとしてもね。まあ、実際本当に盛り上がりは最高潮ですし。
はいはいはい。
結構このね、まあ弟、兄と弟っていうところから、まだ親が誰かっていうところを言及していくところとか、
はいはいはい、
すごい盛り上がってますし、王色晩餐が来た時はさすがに、どうなるんだって思ったけど、ミドラさんが全部消しちゃうっていうね。
はいはいはい。
この盛り上げ方からの最強対決っていうのは、非常に俺はテンション上がってましたけどね。
まあそうですね。とりあえずミドラさん、この漫画の中で結構一に争ってやっぱり好きなキャラですからね。
うん。
うん、ミドラさんが参戦してどうなって、どんな戦いになっていくかは大変楽しみです。
楽しみだね。
では続きまして、磯部伊勢部物語、キュア辛いよの、無類の200回、中丸亮先生による記念すべき第200話、内容としましては、磯部藩は名産の米を作ったんで、人も畑も増えましたという展開でした。
いやーもう、天草城すげえなっていう。
いやー、空も飛びますからね。
回ですよ、本当に。いやー、なんかもう、まあ、救世主だからね。磯部藩を救 ね、助けるくらいもう朝飯前ですよってことだよねって。
はいはいはい。
いや、まあ本当に思ったよりちゃんとでもないけれども、大名をしてるのはびっくりしたけどね、展開的には。
まあ、そうですね。確かに大失敗、いつ失敗するんだろうなと思ったら、今回最後の方はなんかダイジェストでどんどん成功してる感じの説明になってますからね。
うん。これ本当に江戸を超えるんじゃないの？
いやー、できるだけ周りの人を巻き込まない失敗の仕方であってほしかったんですけどね。
超巻き込んでるからね、すでに。
巻き込んじゃいますからね。何かいい終わり方をしてほしいものですよ。
うん。そうだね。まあ最終的に藩が滅亡するのはもう確定してるからね。
まあ、そうですね。
まあ、果たしてどういう風に落ち着けるかってところは楽しみですよっていう。あと、どこらで成長するかっていうね。
まあ、そうですね。じゃあ、最後に目次コメントは、とりあえず、今週第1話のラブラッシュ山本先生、新規一点頑張ります。はじめましての方も、二度目の方もよろしくお願いしますという内容でした。
まあ、確かにね、ラブラッシュから山本先生を知ってるっていう人もいるでしょうからね。
はいはいはい。
うん。まあ、新鮮な気持ちで見たいですね。
まあそうですね。それと同時に二度目の方もということで、 まあ、エロボットじゃなくて、イーロボットを記憶に残している方は、まあ、期待を持って読むんじゃないかと思いますよ。うん、あとは最終回、ブリーチ子先生。どうにか15年で書き終えられました。読んでくれたすべての人と一号たちに感謝します。という真面目なコメントでした。
いや、ここでね、キャラクターの一号たちに感謝しますってところは、久保先生っぽいですよね、本当に。
いやー、本当ですよ。久保先生は絶対気のいい兄貴キャラですからね。
うん。
で、今週はやたらとみんな久保先生のコメントで溢れ返っていました。
そうだね。
が、そうではない人が、ゆらぎそうのゆなさん、三浦先生、プレイステーション VR、抽選をまた全部落ちました。仕事します。というコメント。う
ん、悲しいコメントですね、っていう。
というコメント。まあまあ、抽選。僕も、二次抽選とか申し込みましたけど、まあ落ちましたからね。うん、PSVR はもうなかなかダメですね。ちなみに、最近秋葉原に行った時に、バルブという会社が作っている PSVR っぽい装置。
うん、
バイブというものがあるんですけど。それの体験会をやってたんで体験してきたら、すごい面白かったですね。
欲しい
9万円あれば買えますからね。ほんと、迷いますね。まあ、VR おすすめですというのと、あともう一人は、タッカンとバツの二丁山町の伊谷先生。北方健三の三国志は好きです。でもやっぱり横山ミステルも好き。という。好きなもので自分を語ってますね。
いいことですね。
いいことですね。ということで、久保先生は好きじゃなかったのかもしれませんね。
それは、うがった見方しすぎですよって、
まあ。何かタイミングとかやりとりのタイミングの問題とかだったりするんでしょうが、ほんと二人だけ、他の人は全員久保先生のメッセージの中、二人だけ違うっていうのは何かかわいそうな、はぶられてるんじゃっていう気持ちになっちゃいますね。
いやー、まあそうだね。まあでも本当に久保先生学生の時から好きでしたとか、よく傘で、よく挽回と叫び傘を開いてましたとか
、
こういう学生エピソードが聞けるとちょっと面白いなって思いましたね。ま
あ、そうですね。実際リアル読者だった頃のことっていう。またちょっとブリーチ、僕よりちょっと下の世代なのかなって感じなんですよね。
うんうん、
小学生時代にあったっていうと。
そうだね。だ
からその世代にとってみればブリーチはそういう存在なのかなと、そういう想像させられたのは面白かったです。うん、あと、一つ、見間違えてました。サモ君はサモなの沼先生も今週の原稿作業中、落雷で PC の電源が2回落ちましたということで関係なかったですね。
まあでもこれも悲しい話ですねっていう。
PC の電源、やっぱ仕事で使うんであれば、間に無停電装置、UPS を入れた方がいいなと思いますね。
うん。
うん、ノートパソコンのバッテリーみたいなののデスクトップバージョンですが、そのバッテリーとか入れればいいのにとちょっと思います。
まあよかったよ。保存してた絵がね、描いたのが全部消えたら、ショックで連載落としちゃうからねっていう。
まあ実際かなりきつくなる可能性もありましたからね。
うん。
まあ、デジタルかアナログか、どのくらいの比率でやってるかは正直なところはわかりませんが、まあ無事連載できるなら何よりです。
ですね。
では来週は、新年祭の第3弾です。もうお前らの好きには、これ運命って今までずっと読んできましたけど、お前らだったんですね。
そうだったんだね。
もうお前らの好きにはさせない、恋と革命の8月共同戦線新年祭3連弾、第3弾、新年祭関東カラー54ページ、レッドスプライト、八木智博先生ということで、アイアンナイトの八木先生がジャンプに帰還です。
いやー、楽しみですね。
いや、大変楽しみです。ジャンプネクストに乗った、レッドスプライトは大変、こう、ヤギ節が効いていて、面白かったので、
うん、
まあ、ああいう感じだったらいいなと楽しみです。あとは来週センターカラーが、新連載第2回センターカラー大蔵25ページダブルアップ集、追い込まれたレイジ、しずけの思いは、という第2話となっております。
うん、
あともう一つが、第2期オンレセンターカラー配給、強化合宿、佳境、日向と鍵山が掴んだものは、という内容とあまり関係のないコメントがついてました。
うん。
といった2作品がセンターからのようです。そんな来週は8月29日月曜発売となっております。で、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。